ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。1月のお便りテーマは2026年こんな年にしたいです。今年の抱負をぜひお聞かせください。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム白熊さん、桃さんこんばんは。ニューイヤーライブお疲れ様でした。今回で2回目の参加となりましたが、すごくアットホームでファミリー感のあるイベントで、今回も楽しませていただきました。ももさんは久しぶりの曲とおっしゃっていましたが、私にとっては初めて聴く曲で新鮮でした。最近のライブで歌われていない曲もいくつもあるんですね。またトンビのシュークリーム事件の話も面白かったです。ライブでまた聴けるのを楽しみにしています。お疲れ様でした。今年もよろしくお願いいたします。白熊さん、お便りありがとうございます。今年もよろしくお願いします。藤谷桃ニューイヤーライブ2026、いらしてくださった皆様もありがとうございます。お楽しみいただけましたでしょうか。ラオスフェスティバルみたいな広い場所で、屋外でたくさんのお客様に聞いていただけてというライブもとっても楽しいですが、このニューイヤーライブのように限られた小さな空間で皆さんとすごく近い距離で、アットホームに本当にお家に遊びに来てもらっているような、そんな感じの距離感でゆっくりと音楽を一緒に楽しめる、その時間がすごく私はいつも楽しくて、毎年だいたいね、この年の初めの時期に開催していまして、恒例となりつつあるイベントです。とても楽しかったです。前半はライブをお届けして、で後半はまあね、この1月のこの時期ということもありまして、ライブ会場が神社になったかのように桃神社がそこにね現れまして、皆さんにおみくじを引いていただくんです。でおみくじの中には大吉とか大大大吉とかいろんなね入ってまして、それに合わせてこうプレゼントを、ちょっとしたお菓子のプレゼントを皆さんにお持ち帰りいただくというような、ちょっと楽しいコーナーもあったりとかして、みんなと一緒にお正月、新しい年の始まりをお祝いしよう、楽しもうといったような、そんなイベントです。本当に私も楽しい時間を過ごさせていただきました。そして改めてそのいらしてくださった皆さん、お客様にも本当に感謝の気持ちでいっぱいで、それとともにこのライブって入場無料でやらせていただいてるんですね。でそう、入場無料と言ってもやっぱりいろいろと準備するにはスタッフさんたちがたくさんこうお手伝いをしてくださったりとか、当日そのおみくじ先ねやりますとかってお話ししたりとかで、いろいろとこうねかかる部分もあるんですが、そう、桃ジムのスタッフさんたちはみんな本当にあったかい人ばかりで、1年間いつも応援してくださっている皆さんにありがとうの気持ちでこのニューイヤーライブはやっているからということで、それぞれ皆さん本当に愛情から来るなんかサポートという感じでね、オープニングムービーも作ってくださったりとか、お客様に楽しんでいただけるようにっていろんな準備をしてくださって、そんな中みんなの思いがすごく一つになってできているイベントだなってことを、今回また改めて私も周りの人皆さんに感謝だなって思いながら一日を過ごしていました。今回まあこういったその冬の寒い時期ということもあって、今回と限らずですけれども、やっぱりこの時期どうしても体調崩されてしまってライブに行けなかった、予約はしてたんだけどっていう方も何名かいらっしゃいました。とても残念で、私もすごくお会いしたかったなという気持ちでいっぱいだったんですが、 またこの遠くて、距離が遠くてなかなかライブはいけないよとか、スケジュールがね、あのモモライブ本当に1年に数回しかないので、たまたまそこにぴったり合わせるのは難しいよとか、さまざまなご事情があってライブに来られない方もたくさんいらっしゃいますので、皆さんにちょっとでも雰囲気を味わっていただこうと動画をね今回も撮っていただきました。なのでちょっとお時間はかかるかとは思いますが、そのあたりもちょっと編集してまた皆さんにご覧いただけるように YouTube にアップできるように用意をしたいと思っていますので、もうしばらく待っていてくださいね。参加できなかった皆さんにも楽しんでいただけたらなというふうに思っています。そしてお便りにもね書いてありましたが、今回懐かしい曲を2曲ほど歌いまして、海を見に行こうという曲と、それから明日へ向かう風という曲を2曲歌いました。きっと10年ぐらい前のライブでは頻繁に歌っていた曲で、最近はねライブの最後の曲というと夢色ドライブを歌うことが多いんですが、やっぱり最後盛り上がって終わりたいなぁなんて思いもあって元気な曲を最後によく歌っているんですが、10年前ぐらいのライブではこの海を見に行こうっていう曲をラストで歌うことも多かったりして、久々にその曲と、あとは明日へ向かう風という初恋をテーマにした歌なんですが、その2曲をお届けしました。いらしてくださった皆さん、ほとんどの方が初めて聞くかなという感じだったかもしれないですが、いかがでしたでしょうか。私たちもねすごく懐かしい気持ちで歌わせていただいて、そう、そのトンビのシュークリーム事件って書いてありましたけど、そうライブにいらしてくださった方にはあのトークのところでしっかり話したからさあ皆さんご存知だと思うんですが、その海を見に行こういっぱい歌っていた時に、海をバックにアーティスト写真みたいなものを撮りに行こうよという話になって、みんなで静岡県の伊豆に行ったんです。で、伊豆の白浜のところで今回もライブ一緒に出てくれたギターのケンちゃんと、その当時一緒に演奏してくれていたパーカッションの男の子がいたんですけど、その3人で海をバックに写真を撮ろうということで、ギターとかパーカッションも持って行って海辺に楽器も置いて、さあ素敵なお写真を撮っていただいたんですが、その時にね、そうシュークリームをみんなで食べようという話になって、とっても美味しいシュークリーム屋さんが近くにあるらしいということを知って、せっかくだったらね綺麗な海が目の前にあるわけですから、じゃあ防波堤とかにみんなで座って並んでシュークリームを食べようかっていう風に食べていたら、山の向こうの方からトンビが飛んできまして、でギターのケンちゃんが食べていたシュークリームをシューッと飛んできてパッと持ってそのまんま持ち去られるという事件がありまして、そう、でもその持ち去られたことをケンちゃんは一切気がつかなくて、手に持って一口食べて海きれいだねなんて感じでこうまた目を離している隙に手からさっと持っていったような感じで、なくなったことすらも気づかない、いつトンビに取られたかも気づかないでパッと手を見たら食べてたはずのシュークリームがなくなってるっていうことがね、ちょっとネタみたいなんですけど、これ本当の話で、ケンちゃんにこの前のライブの時に聞いたところ、そのね、伊豆でしか食べられない美味しいシュークリーム、有名なシュークリームだったにもかかわらず、シューの皮の部分をかじってちょっと次クリームにたどり着くかなどうかなのタイミングでトンビに持っていかれたそうでなんてかわいそうなという話でね、みんなで笑ったんですけど、ライブの時にそうそう、まあきっとね、あのみんなで後で分けて、あのケンちゃんに分けてあげたんだなかったかなと思いますけども、すごい前だから忘れちゃったけど、でも面白かったねっていう話で、そうね、トンビはその目がとにかくいいから、その遠くからシュークリームなんて小さいじゃないですか、その小さいシュークリームを見つけて、でそれも相手に気づかれないように足でパッと多分捕まえて持ってったんだと思うので、すごいねっていう話からちょっと調べてみたら、トンビの視力は 8.0 なんだそうです。 8.0 ですよ、どんな風に見えてるんだろうって想像もつかないですよね。でもそれだけ目がいいから山の上の方に、だってそう海に私たちいて、そんな上に鳥が飛んでるなんてイメージも全くなく、優雅にシュークリームをのんびり食べてたわけですから、おそらく遠い山からこう狙いを定めてトンビは飛んできたんだと思うので、 すごい視力だなって思いました。なので皆様、外で何かを食べる際は開けた場所であってもちょっと頭上を注意しながらいつ持ってかれるかわからないからそう食べた方がいいんだななんて私たちも思ったので、皆さんもどうぞお気をつけていただけたらと思いますが、そうそう、まあそんなね楽しい話をライブの中でもさせていただきまして、シュクリム事件はねそんな話だったんです。そんな感じでね、本当に年の初めにまた皆さんとゆっくり楽しい時間を過ごすことができて私もとても嬉しかったです。またね次回も開催できたらなと思うので、ぜひその時は遊びにいらしてくださいね。白熊さん、お便りありがとうございます。そしていらしていただきありがとうございました。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームみわさん、桃さんこんばんは。今年の私の抱負は会いたい人と会うです。私はどちらかというと自分から誘うより誘ってもらいたいタイプで、かっこ笑う。会いたい友人がいてもなかなか自分からは声をかけずということが多かったのですが、今年はそんな自分を変えたいと思います。そう思ったきっかけが、学生時代から仲良しだった友達がいまして、同じ東京都内に住んでいたので、会おうと思ったらいつでも会えるのに、いつでも会えるからとどこか安心していたら、その子が来月から旦那さんのお仕事の関係でドイツに行ってしまうことになりました。数年は帰ってこられないそうです。その前に会おうとなり、久々に会ったら本当に楽しくて、もっと頻繁に会っておけばよかったねと二人ですごく後悔しました。このことからやっぱり会いたい人にはちゃんと連絡を取ろうと思ったわけです。しばらく会っていないけれど大切な友人が何人かいます。今年はもう少し社交的になって会いたい人に会おうと思います。美和さん、お便りありがとうございます。今年の抱負、会いたい人と会う。なるほどね。そうですよね。これすごく大事なことで、でもそれができている人もいると思いますが、私もどちらかというと美和さんと同じで、会いたい人はいっぱいいるのに、なんとなくこう自分から声をかけることをためらってしまったりすることが多いなって、ちょっと反省だななんて思うこともあって、誘ってもらえたら嬉しくて行く行くってなるんだけれども、じゃああえてきっかけもなくて自分からじゃあ声をかけよう、アホよみたいなことはなんかちょっとしづらかったりとかってして、恥ずかしいというわけではないんですけれども、まあそうそう、まさにこのお便りに書いてあった通り、会おうと思えばいつでも会えるしななんて思ってそのまんま時間が流れてしまうみたいなことが多いんですよね。でも良くないなって思います。そうなので、私のお友達も私と同じタイプの子の場合はお互いそんな感じだから、会いたいなと思いがありつつも、どんどんどんどん結構時間が空いて、気づいたら半年とか1年とか経っていたりして、反対にどんどんまめに誘ってくれる子だと、あ、じゃあ会おうよ会おうよってなるから頻繁に会えたりとかっていうところもあったりして、そうだから私もね変わらなきゃいけないなって、まさにお便りの 通りに思うんですけれども、そうなんですよね、近くにいるからこそ逆にそうきっかけを見失ってしまうというか、遠くに住んでる子がいついつ東京に出てくるからね会おうねって言うと、そのきっかけで会おう会おうってなったりするんだけど、お家が比較的近かったりするとね、いつでも会えるしなーが、なんとなくそのまんま流れてしまうことありますよね。そう、でもコロナ禍になった時に人と会うっていうことがこんなにも難しかったんだと痛感して、誰かに会うことも一緒にご飯食べたり時間を過ごすことも当たり前とずっと思っていたのに、あの時期に人に会えない、家族以外の人と会うことが、一緒にご飯食べたりすることがこんなにも貴重なことで当たり前と思ってましたけどね、それまでは。でもそれってすごく幸せなことでっていうのを痛感しましたよね。まあね、世の中はまた元に戻って今までと変わらないようにみんな会えるようにはなりましたけれども、やっぱりその気持ちは忘れちゃダメだなって思う時とかあります。今便利な時代でね、こうなんかデジタル上でその、まあ、メールにしても SNS にしてもいくらでも会話ができちゃって、そうそう、でもやっぱり人と人とが、まずそのなんだろう、テキストで送り合うっていうのが一番その最低ラインというか、でその次にやっぱり声を聞いて電話で話したりするだけでも相手の気持ちがもっとより伝わったり嬉しかったりね、しますし、でその次の段階としてやっぱり顔を見て話せたり会えたりっていうのはすごく大事なことだなって思います、コミュニケーション取る上でね。いや本当に美和さんに言われて私もちょっと思いました。今年はそう、会いたいと思いつつ連絡できてないなと思ってる方が何人かいるので、ちょっと勇気を出してきっかけを探さないで、もうね、その会いたいっていう気持ちだけがきっかけでいいじゃないですかね。だから連絡を取ってみてまた会いたいなって思いました。とってもいい抱負だと思います。美和さん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームクロワッサンさん、ももさんこんばんは。今年の抱負を考えてみました。失敗を恐れず行動する。週末はできるだけデジタルデトックス。週1回は勉強タイムを確保。周りの人に日々感謝の気持ちを伝える。断捨離をして身の回りをいつも整理整頓する、などなど、こうなりたいという自分の理想はたくさん出てくるのですが、毎年この時期抱負を決めてもいつの間にか忘れてしまったり、やっぱ無理だと諦めてしまっている気がします。そもそも抱負を持ち続けてそれを叶えていくってどうしたらよいんだ。そこを改善するのが今年の抱負かもしれません。クロワッサンさん、お便りありがとうございます。なるほどね。耳が痛いな。私もそうかもしれないな。そう、新しい年の初めってやっぱり今年こんなことを頑張りたいなとか、いろんなことをね考えたりしますけれども、何ヶ月か経つと、あれ今年の抱負何だったっけな、まあいっかみたいな感じでどんどん忘れて、叶えるどころかね、何を決めたかも分かんなくなっちゃうみたいな感じのこともありますよね。素晴らしい抱負がたくさん書いてあって、なんか私もすごく共感するものも多かったです。失敗を恐れず行動する、なんかね、年を重ねていくとなかなか失敗を恐れてしまって新しいことに挑戦できなかったりとかね、行動する上でもブレーキをかけてしまったりとかってしますけれども、そう、誰かと話していて、そこの前ね、あ、素敵だなと思って、挑戦することに価値がありますよねっていうお話を伺って、それって子供たちに向けてのね最初話だったんですけど、いや子供だけじゃないな、大人もそうだよな、挑戦してそれがこうちゃんと形になったりするかどうかの結果ばっかりを見てしまうけれども、そうじゃなくて挑戦しようと思って行動することにちゃんと価値とか、そこに意味があるんだなぁなんてことをふと思ったんですけど、そう、でもね、本当失敗を恐れず行動する、すごい大事なことですよね。週末はデジタルデトックスも、わかります、 もうちょっと離れたくなりますよね。私全然スマホ依存とか全くないので、もうあの放っておければ放っておきたいぐらいな感じなので、ごめんなさい。だから SNS のお返事が遅いっていうのはあるかもしれないんですが、そうそうそう、あのね、それはもうちょっと離れられるといいなというふうにいつも思っています。デジタルからね。週に1回勉強タイム、周りの人に日々感謝を、断捨離をして整理整頓する、もう全部私も今年やりたいことだなって思いますが、そうそう、そんな風にね、こう何かやりたいことを、まあ抱負と限らずかもしれないです、夢を持ってそれに向けて努力をするとか、お仕事で目標があってそれに向けて努力をしていく上でとか、きっとね共通するところだと思うんですけれども、どうしたらいいのかっていうのを何か書いてあったのを私読みまして、ああそうかもなと思ったことをちょっと書き留めておいたのでね、ご紹介しますと、まず見える化すること、頭の中で思うだけじゃなくてちゃんと見えるように手帳とかスマホに書き出し、毎日目に入る場所に置いておくこと、これで常に多分意識日々できたりとか、忘れちゃうってこともなくなりますからね。思うだけじゃなくて見える形にするっていうこと、小さな一歩から始めること、1日5分とか本当に無理のない行動からスタートすることが大事なんですって。小さな一歩ってとこがすごい大きいのかも。なんか大きな目標を掲げちゃうと、それをこなせないと、あできなかったっていう、こうネガティブな気持ちになったり、あやっぱり無理だなにつながってしまったりするから、いきなり大きなことをやろうとしないで、1日5分、もう短い時間でもいいし、ちょっとのことからでもいいから始めてみる、そしてできたを積み重ねていくってことですよね。続けて人に話す、誰かに話すことでやる気と意識をキープできる、自分の中だけで思っておくんではなくて、誰かに私こうしたい、こうなりたいんだ、今年こうしたいんだって話すことで、まあ言っちゃったから頑張らなきゃっていうことにもねなるかもしれないですしね、応援してもらえるかもしれないし、その誰かに自分のやりたいことだったり夢だったりを伝えることで、あこの人はこういうことをしたいんだと相手に認識してもらえたことによって、なんかこうご縁がつながることとかもありますよね。こういう夢を持ってる人なんだ、あ別のとこでこういう人と出会ったけど、あれこの人紹介したらなんか道が開けるんじゃないかなみたいに、こう人と人とをつないでもらったりする上でもいいことがあるかもしれないので、自分のやりたいこと、挑戦したいことを身近な人に話すっていうのはすごくいいことですよね。応援してもらえるしね。そして完璧を求めない、続けること自体がすごく大事なことだから、完璧じゃなきゃダメっていうふうに思わないこと、途中でちょっと休んじゃっても大丈夫っていうふうに思うこと、やめちゃうよりは休憩をしてでも続けていくっていうことが大事ってことですね。これもわかるような気がします。なんか私も時にちょっと完璧を求めてしまって、あの家事とかでも家の中のこととかでも、ここまで綺麗にしないと納得いかないとかっていう風にしちゃうことが逆にこう重くなってしまって、あもう無理だこの形には私できない、じゃあやめようかなになってしまう時とかあったりして、でもそれでやめちゃったらね、もうゼロになっちゃうわけだからね、どんなに少なくても1でも進めていければ前に進んでいくわけですからね。完璧にしなくていいから、休んでもいいから、諦めないで続けることが大事なんですね。いや改めてこうやってね見てみるとその通りだなって思いますよね。そうだから本当、抱負と限らず目標がある人、夢がある人、それに向けて努力したい上で、さっきお話ししたように見えるようにちゃんと目に見えるようにどっかに書いたり貼ったりしておくことや、小さな一歩から始めて完璧を求めないで続けることを大事にするとか、誰かに話して味方になってもらうとかね、それだけでもきっとクロワッサンさんの今年の抱負が叶うんじゃないかななんて思います。そして私も自分のことと思ってちょっと意識してみたいななんて思いました。この時期ね、1年の抱負を考えられる方も多いかと思うので、ちょっと っと頭の片隅に入れておくといいのかもしれないですね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。流れ星聴いてください。 藤谷桃で流れ星でした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、まゆみさん。桃さん、こんばんは。2026年こんな年にしたいですが、今年はより健康で1年過ごしたいので運動するにします。体を動かすことは好きなので、今までもいろいろとやってきました。テニス教室に通ったり、家の近くの市営プールに行って泳いだり、スポーツジムに入会したこともありました。いろいろとやった上で、楽しかったもの、反対に長く続かなかったものなどありましたが、今はオンラインレッスンでピラティスをやっています。オンラインで自宅でできるので、どんなお天気や体調の時も無理なくできて楽しく続けられています。ですので、おうちピラティスを続けながら今年も元気に過ごせるように頑張ります。まゆみさん、お便りありがとうございます。健康のために運動するね、このような抱負を持ってらっしゃる方もきっと多くいらっしゃると思います。健康大事ですよね。私もなんか昨年の後半は結構たびたび体調を崩して、またかまたかみたいなことをね、繰り返してきたので、本当2026年は昨年よりも元気に健康に1年過ごしたいなって思っています。先ほどね、お便りの中で、あの抱負をそのままこう持ち続けて叶えるにはどうしたらいいかっていう話からいろいろとね、出てきましたけれども、このピラティスの話もまさにその通りだなと思って、さっきね、お話しして、そのほら、ちょっとずつ無理なくやっていくことで、完璧にとかたくさん変えようとしてやっぱり無理だって諦めてしまうよりは、少しずつ無理のない形でお休みしつつでも続けるってことがね、すごい大事だなんて話が出たじゃないですか。で、まさにこのまゆみさんのピラティスも、そのお家でできるっていうことで、どんな体調でも天気でも続けることができたり、なんかそんな風にやっぱり一人一人に合った形でやらないとね、長く続けるって難しいですよね。健康のために何かをするにしても、なんかね、体力をつけたい、健康のために毎日10キロ走りますとかって掲げても、日々の生活の中からなかなかね、それが実現できなかったらやっぱり三日坊主になっちゃうと思うからね、みんなのそのそれぞれの生活の中で無理なくできる運動は何かっていうのを早く見つけるっていうことも、長く続ける上ですごく大事だったりしますよね。いや、いいですね。とってもいいと思います。体を動かすこと大事だなって私も思うんですが、そう、あのずっとバレエを続けていてっていう話はね、ラジオでもたびたびしてますけど、そう、私も体を動かすことは嫌いではないんだけれども、前にジムに行ったことがあって、しばらくジム入会して、毎月ね、あのお金を払ってジムでこう走ったりトレーニングしたりっていうのをやっていた時があるんですけど、私はこれが全然続かなくて、続けようと思えば続けられたのかもしれないんだけど、なんか楽しいと思えなくて、 そんなにこう筋トレして筋肉をすごくつけたいとかっていう目標があったわけでもなかったので、ただただ走るとか、ただただなんかこうマシンで筋肉をつけるみたいなことが、そう、私には多分合わなかったのかもしれなくて、でその楽しみなと思えないからやっぱり続けられずにやめちゃったので、私はやっぱり好きなことで体を動かすこと、踊ることなので、そう、踊りとなると楽しくて結構続けられたりっていうのが、あの私のここまでの人生を振り返るとそう多かったので、だからまあバレエをやってきてたってこともあるんですけど、最近ね娘のこももちゃんが、そう、こももちゃんもずっとバレエをやってたんだけれども、ちょっとピアノが忙しくなってバレエは一旦卒業して、でも多分私と同じで踊ることは多分心の中には常に好きっていうのがあるみたいで、ちょっとダンスをやりたいなんていう話を最近よくしていて、そうなのでダンスいいねって言って、あの私もずっともともとはあのバレエは本当ここ数年初めましてに近いような感じで、ね、あの習って続けているんですけど、もともとずっとダンスの方やってたので、ヒップホップとかジャズダンスとかはやってたので、そうか、こももちゃんダンスやりたいんだったら、なんか私も久々になんかそっちの踊りもやりたいななんて思って、で今ちょっといろいろ教室を検索したりとかしているところで、行ってみたいねって、まだねちょっと実現するかわからないんですけど、行ってみたいねっていうお家の近くのなんか良さそうだなと思うダンスの教室が、親子ダンスみたいなのをやっていて、あの同じようなヒップホップみたいなジャンルなんですけど、お母さんと子供と一緒に同じレッスンを受けていいみたいな、子供たちは前の方でしっかりガツガツ踊って、お母さんたちはもう後ろの方で、あの自分に無理なく、体に無理なくっていうか、子供たちみたいなペースでやっぱり動けないので、楽しんで後ろの方で運動不足を解消するような感じで踊っていいっていうクラスがあることを知り、これは楽しそうだなと思って、私もね、あの昔みたいには踊れないかもしれないけど、気分転換にもなるし、やっぱり健康のためにも体を動かすことにもつながるから、こももちゃんに便乗してちょっと親子クラス行ってみないみたいな感じで、そう今話してて、そう娘は娘で初めてのこうダンス教室に飛び込むにはやっぱり勇気がいるから、いいかも、ね、ママとじゃあ一緒に行こうかなみたいに言ってくれてるのでね、そう近々ちょっと体験レースに行ってこようかななんて話しています。さあでもね、そんな風にその環境も大事ですし、長く続けられる環境っていうのも大事だし、やっぱり好きなことじゃないとね続けられないので、体を動かすっていうその一言にもいろんな種類があるじゃないですか。あの何かスポーツをする方が楽しくて好きっていう人もいるし、それこそね真由美さん書いてくださってましたけど、泳ぐのが好きっていう人とか、テニスみたいにスポーツが好きっていう人とか、私みたいに踊ることが好きっていう人とか、そう激しく踊るのは好きじゃないから、ヨガみたいにゆっくりストレッチしたり筋肉をつけたりする方が好きっていう人もいたり、性格にもねよってそれぞれ相性もあると思うので、自分に合ったもので楽しいなって思えるもので続けられたらいいなと思います。うん、私も今年より健康になって、ちょっとね本当元気に1年過ごしたいなって、子供たちが持ってくる風も跳ね返せるぐらい、いつもそれでこうもう撃沈しているので、子供たちがどんなウイルスをね、ほら仕方ないじゃないですか、小学校とかはたくさんいろんな子が集まっていろんなウイルスとともにみんな共存していかなきゃいけないような部分もねあると思うから、子供たちがもらってきちゃうのは仕方ないとしても、そこでねあのご丁寧に全部私までいただかなくてもいいと思うので、なんとかそのウイルスが来ても私自身のこう免疫が強ければ跳ね返せるかもしれないからね、元気に過ごしたいなって思っていますなんて言っててね、また桃缶ですごい声で皆さんジャンボーなんていう日が来ないようにたびたびあるので、そうならないように頑張りたいと思います。皆さんもね本当何をするにも健康第一ですからね、楽しい一年を過ごすためにはやっぱり元気でいなきゃなと思うので、リスナーの皆さんも一緒に今年健康に楽しく1年過ごせるように頑張っていきましょうね。まゆみさん、お便りありがとうございます。応援してます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を1曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聞いてください。
おかえりさりげないその言葉、心 心変える場所 My sweet home 今にも降りそうな真っ白い冬空は私のこの心映しているようね。負けそうな希望を逃げないと決めたから、涙拭いて歩こう、明日は笑えるよ。ほど染めた落ち葉を木枯らしがそっと舞い上げる、凍えた手握りしめ帰ろう、あなたの元へ。おかえりさりげないその言葉、疲れた心も癒されてゆくの、甘く優しいミルクティーのぬくもりみたいな Oh my sweet sweet home。 幼かった頃友達と喧嘩して
藤谷桃でおかえり心変える場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方は
キャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。1月もね、少しずつ日にちがこう過ぎてはきましたが、まだまだ1年の始まりという気持ちですもんね。2026年いい年になるように、みんなで一緒にいろんな抱負を考えて、それをなんとか1年間ね忘れずに過ごせるようにね、さっきそんなお話も出ましたけれども、いい年にしたいなと思います。皆さんからのメッセージお待ちしています。送ってきてくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 MOMOCAN @はたなか.com、こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。